事件は享保9年4月2日の夜に起こった。この時、殿様が奥方の部屋で酒宴をしていると、庭でホトトギスが鳴いた。お道にも聞かせてやりとうござりますが。うん、では早う呼べ。急のお召しである。お道様召しまする、と女中が長つぼねへ走ってきて告げたので、道女は慌てて支度にかかった。ちょうど何かの用事があって、札がそばにいない。使いの女中が手伝って衣装をつけている間も、はよう、はよう、と呼びに来る。ホトトギスがどこかへ飛んで行ってしまわぬうちに、という殿様夫妻の心遣いなのである。ようやく支度ができ、使いの女中を先へ返し、道女はお廊下草履を履こうとしたが見えない。万事を札が取り仕切っているので、ああ困った。札も戻る頃だと思い、部屋から廊下口へ出ると、そこに草履が一つある。奥御殿で女たちが履く草履は同じようなものであるし、廊下口は薄暗かった。道女は無意識のうちに、私のものと思ったのであろう。そのままこの草履を履いて殿様夫妻のところへ駆けつけたのである。この直後に札が部屋へ戻ってきた。道女が首尾よくホトトギスの声を聞いたかどうかは知らぬが、ともかく奥方の部屋から戻ってくるや、沢野様がお呼びでございます、と札が告げた。何であろう。またいつもの嫌がらせでございましょうが、どうかお気になさいませぬよう。ああ、心得ている。札は沢野の部屋の廊下口まで道女を送っていった。沢野は戸隠山の鬼女のような顔つきで、いきなり、お道殿、私の草履をなぜお履きなされたか、受けたまわりたい、切りつけるように言った。部屋もかなり離れている沢野の草履が、どうして自分の部屋の前に置いてあったものか、おかしいこと。気づいた時にはもう遅い。この時とばかり沢野が責め立てた。無礼極まる。足行儀の悪い女は何行儀が悪いとの下世話もある。若い女中どもを取り締まる役目にある御身が、自ら不行儀をしてみせるようでは、お家のご奉公は務まりますまい。道女に口も聞かせず、一時余りにわたってくどくどと説教をしたあげく、最後に、御身の父親は元浪人じゃそうな。浪人の娘なれば、心根が卑しゅうなるのも無理はないが、とせせら笑った。これで道女の顔色が変わったのである。確かに父の岡本左衛門は、細井家の用人となる前、大和郡山の浪人であった。けれども、たしなみの良い父は、妻子を困らせるような所業は一度でもしたことがない。娘に琴や舞を習わせるだけの余裕を持っていたのである。不死だなる御身の足にかかった汚らわしきこの草履、お望みなら差し上げよう、という沢野の悪話を聞いてから、やっと道女は解放された。札は心配していた。あまりにも時間が長すぎる。いつもとは違うような、じりじりして待つうち、日女が帰ってきた。少し顔色が青ざめている。いかがなされました。何、いつものことじゃ。そのまま何気なく日女は寝についた。翌朝、前々からそなたにあげようと思っていたのだが。道女がハサミ箱の中から、ボタンに乱れ獅子の模様入りの帯と、波に千鳥の裾模様の単語ちりめんの小袖を札にくれたものである。このような結構なものを 薩がいただきましたとて、宝の持ち腐れというものでございましょう。わびしく薩が笑いを浮かべるや、もろうてほしい、いかぬかい。いいえ、そのような。では、もろうてほしい。は、ではありがたく。時に薩、これを矢の倉へ届けてもらいたい。いつ書いたものか、道女が書状を出し、薩に渡した。矢の倉には細い屋敷があり、そこの長屋に父母や邸前が住んでいる。やがて薩は書状を持ち、矢の倉へ出かけた。道女が自殺したのはこの後である。お二人様、いよいよご機嫌よくござあそばし、御うれしく存じまいらせ候に始まる道女が父母へ宛てた遺書には、元浪人の娘ゆえ、心も無下に卑しくなる者にや、とのご一言、胸に徹して、とある。父親を恥ずかしめられたからといって自殺する、などという感覚は、現代に通用しない。18か9の女が、自分と自分の親と家に対して、これだけの誇りと責任を抱き、そのためには死もいたわぬというだけの女になっていたことを記すにとどめておこう。その頃はうかつに軽々しい口を聞けなかったようである。人の言葉には責任の裏打ちがなされているべきが当然とされていたのだ。さて、一説には薩が途中で異常な予感がして矢の倉へ行かずに引き返してき、道女の死を知ったとも言うが、ともかく薩が道女の死体を書き抱いたとき、他の者はまだこのことを知らなかったようである。まもなく、鉛色に変じたすさまじい顔つきで、薩が沢野の部屋へ現れ、主が急病にござります。ただごとならぬ様子でござりますゆえ、ご面倒ながらご覧いただきとう存じまする。押し殺したような声で言った。